この世界の成り立ち、神様と地球の、そしてまだ人類も恐竜もいない遥か昔の一人の神様と二つの星のお話。宇宙である星が死んだ。その星の親友であった幼い神様は、星が有限であることを知ったのは、冷たくなった星を優しく抱いた、そんな自分だった。指先に残る星の冷たさ。あんなに美しかった星が、今はもう灰色。
死んでしまったのだ。
神々は淡白だ。そう言って死んでしまった。その星を神々は自分たちの赤い血で染め上げて死に化粧をまとわせる。
どうなるの？
幼い神様は心配そうな顔を見せて神々に聞いた。聞いたのはその後の儀式ではなく、死んだ星は生き返るんだよね。またお話できるよね。という意味で聞いたのに。やはり幼さの消え失せた神々は、儀式の意味と日程について幼い神様に説明してしまう。
星を赤く染め上げた後、大きく膨れ上がって消えていくんだよ。
それがこの神々と星々が住まう文化でいうところの葬儀。遥か先の人類の言葉で赤色巨星と呼ばれるそれに、幼い神様はそのそれになるのが到底耐えられなかった。幼い神様は赤く染め上げられた死んだ星を抱いて、どこへと走り去った。
君を生き返らせてみせるからね！絶対に生き返らせてみせるんだ！絶対に！
いつかの再会を夢見て、幼い神様は銀河を駆け巡る。しかし広大な宇宙も、また淡白なものであった。そんなものは存在しない、ありはしないのだと。宇宙の大きさと底の見えぬ黒が幼い神様に現実を叩きつける。万能という存在は永遠のユートピアを偶然や奇跡の力で作り出したいと願っている。万能の力は時に足りない力などないことに悩み、万能でない自分を想像する。力を使った永遠のユートピアには生きる楽しみそのものがない。何もかもが自分の意のままに操れる人形劇に過ぎない。この道化の慣れの果てに佇めば、己は生きる力を失うだろう。その生きる力を失ってしまう万能の力を使えば、幼い神様と死んだ星の再会など。幼い神様はそんなことを考えながら、随分と遠くに来てしまった。一つの星が明かりを照らしているその宇宙に、幼い神様は辺りを見回しながら小さな赤星を抱いて宇宙を散歩していると、岩だらけの星を発見した。
それは何？
岩だらけのゴツゴツとした星は、幼い神様が大事そうに持っている赤星のことを聞いた。
親友さん、今は寝ているんだ。
赤くほてって綺麗な星だな。起きたら友達になりたいな。
岩だらけの星が赤星を見つめていると、幼い神様は岩だらけの星に生きる理由を聞いた。
君はここで何をしているの？
岩だらけの星は言う。
偶然を待っていた。
思いがけない出会いに、神とその星はすぐに打ち解けて友達になった。二つの生命は、この悠久の時の中で青春を見つけた。暗く広大な宇宙で育まれた、神と星のたった一つの友情。幼い神様はある時にふと思った。出会いが、そしていずれ別れがやってくる。その時、再会がやってこなければならない。ちょっとした寄り道のつもりだったのに、今はかけがえのない青春の日々。そろそろ行かなくては、と、幼い神様は決心した。そして、しばらくして別れの時がやってきたのだ。それを切り出す幼い神様。
私には何もないんだ。何もかもが。
神は遠くの宇宙を悲しい瞳で見つめていった後、隣に寄り添う星に顔を向ける。
だけど君は違う。
僕が？
君はいろんなものになれる。
こんな岩だらけの僕がかい？
そう。だから私も探さないといけない。 この私の命をかけて再会というものを。
神様は目を星々のように輝かせていった。しかし星は違う。ただ別れるのが悲しかった。
どうか行かないでほしい。
星は幼い神様を引き止める。
しばしの別れも惜しい。しかし本当に悔やみきれないのは永遠の別れだ。
そうか。やはり君の持っているその赤い星は。
星は幼い神様と初めて出会った時から赤星が死んでいることに気づいていた。それを言わなかったのは、この自らを岩だらけと称するこの星が、ひとえに優しい星だったからに他ならない。一人の幼い神様と一つの星は、お互いを見つめた後、星が言った。
松見は辛い。君さえ良ければ、赤星を私の元に預けることはできないか？
私の友人を、君という友人に？
寂しい時は、この美しい赤星を見つめて、君を思い出したい。
幼い神様は赤星をしばしの間見つめた後、赤星を手放した。
わかった。君に預けるよ。
幼い神様の手から離れた赤星は、岩だらけの星に預けられる。静かな星だ。静かに岩だらけの星を回っている。岩だらけの星が赤星に見とれていると、幼い神様は一言、
またね、
と告げて旅立った。大事な赤星を手放した幼い神様の足取りは、軽かったのだろうか、重かったのだろうか。岩だらけの星は、だんだんと小さくなる幼い神様を脳裏に焼き付けながら、そう思った。星は神様の帰りを待ち続けた。そして長い時が流れた。帰ってこない神様のことを思えば思うほど、星に悲しみがこみ上げた。星は涙を浮かべ、やがてそれは海になり、青い星へと変化し、赤星も長い時を経て、あの染め上げられた神々の血は結晶と化して、剥がれ落ち、青い星のもとへ降り注ぐ。赤い結晶は青い星の涙に溶け込み、生命が誕生した。やがて青い星は地球と呼ばれ、赤い死に化粧の取れた銀色の星は月と呼ばれることになる。そしてさらに長い時が流れる。ソシエルという名の天使がいた。その天使は神々から幼い神様の創作役として選ばれて、宇宙を駆け巡って探し回る日々が続いていた。そしてやっとの思いで幼い神様を見つけ出すソシエル。ソシエルが幼い神様を遠くから眺めると、もうすでに立派な大人の神に成長しているように見えた。これで連れ帰ることができる、と、自らの役目に対して胸をなで下ろすソシエルであったが、神様に近づいた時に、それが無理だと、すぐに悟った。連れ帰ることは不可能だと、神様は有限の生命を選んで、間もなく命が尽きようとしていたのだ。今まで、この旅の果てに通じた、この童貞に何があったかは神様でしか知り得ない。死が間近に迫っているのに、神様の安らかな顔は、まるで自分だけが触れられることができる宝物を手にしたかのように、ソシエルにはそう見えた。
なぜですか？
ソシエルは聞いた。命を放棄した理由を。
今が別れの時だからだ。
神様が満足げな表情を浮かべるこの一言に、ソシエルは全くもって意味がわからなかった。永遠の生を手放すその理由、天使ソシエルにその答えを導くことは、今はできなかった。
私にはわかりません。
私にもわからなかった。だが旅をして、わかるようになった。
ソシエルは神の死を見たことも、同族の天使の死を経験したこともなかった。今まで天使として神々から与えられる仕事をただ淡々とこなしてきた。物事は神々が決める。与えられた仕事に精を出し、深いことは考えず受動的な日々を送ってきた。その天使の目の前には今、 死を見せつけられている。なぜ死ぬ？理由を知りたいのです。神様の死に、ソシエルは一つの探求心が芽生えた。この選択に至った理由を、神様の生き様を。
そうか、こうやって出会いが。
神様は小さくつぶやいた後、ソシエルに太陽系の位置を教え、そしてことづてを頼んだ。親友の星に自分が死んだことを。
親友の星の特徴だが、行けばすぐにわかる。
そして、神様は死んだ。ソシエルは神様の死の理由の真相と、親友の星に神様が死んだことを伝えるために太陽系に赴いた。太陽系にたどり着いたソシエルは、神様の言った通り、どの星が神様の親友なのかすぐにわかった。神様が大事にしていた星が、青い星の周りを回っている。あの青い星だ。
あの青く美しい星が、神様の親友。
ソシエルは地球に近づいた。
君は？
神様を探していた天使です。神様から伝言があります。
そしてソシエルは地球に神様が死んだことを伝えた。地球は神様の死の知らせを聞いて、ただ黙って宇宙を見つめた。地球は信じなかった。
神様は絶対に帰ってくる。
地球はそう言って、神様の帰りを待ち続け、不憫に思ったソシエルもまた、神様の死を目撃したにもかかわらず、地球と共に神様の帰りを待った。帰りを待ち続け、やがて地球に向けて隕石が降り始めた。その隕石は、あの神様の亡骸の一部であった。ようやく神様は再会という約束を果たしたのだ。
そう。だから私も探さないといけない。この私の命をかけて、再会というものを。
地球はアリシヒの神様の言葉を思い出した。
遅かったね。ずっと待っていたんだよ。
地球は笑顔だ。神様の亡骸の一部が隕石となって地球へ降り注ぐ。
宇宙は暑いし、寒いし、大変だったろ。体もボロボロじゃないか。今は僕の中は暖かいんだ。君をきっと癒してくれるよ。いろいろ土産話も聞いたよ。私もたくさんいろいろあったんだよ。たくさん、いろいろあったんだ。ああ、君の言う再会が、こんなにも美しいものだとは。
そして地球と神様は一つになった。地球は神様との再会を果たせたことで満足し、後のことは地球の中の生命に任せ、自らは永遠の眠りにつこうとした。
待って！
ソシエルはなぜ意志を放棄するのか地球に聞いた。地球はまどろむ意識の中で神様と語らう夢を見ながら答える。
答えは私たちの中にある。私たちの地球を訪ねて。
私たちの地球を訪ねて。そう言って地球は天使に笑顔を見せて、そして沈黙した。この地球と神様の物語の中に、そして続く地球の中の物語に答えがある。もはやソシエルに一切のためらいはなかった。何としてでも答えを知りたくなったソシエルは、自らの天使の役目を放棄し、そして地球へ打点していく。地球を回る銀色の月もまた、生きているかのように姿を変え、地球へ舞い降りるソシエルを、そして生きとし生ける地球の生命を優しく見守った。これは神様と地球と月の出会い、別れ、そして再会の物語。そして、この美しい地球に住まう生命の物語も始まろうとしている。この美しい物語を神様と地球が教えたがっていて、出会いと別れと再会を。